こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、せいちゃんです。
はい、というわけで、まあ、始まりました魚ラジオですね。
はい、第13回。
13回
はい、
はい、とうとうここまで来ました。
なんかキリいいか、
全然
せめて20回とか30回とかで
ですね、
読むよ、
う
ん、
そうですね、はい、まああれですね、あのリトルラジオさんの方でね、
はい、
ちょっと言いましたけどね、
はい、
婚約しましたね。
あ、しましたね、
我々、はい、はい、まあそういう感じで今後このラジオは男女ラジオから婚約者ラジオになりましたので、
はい、あの男女ラジオであり婚約者ラジオであり、
はい、
そのうち夫婦ラジオになるんですね。
そうですね、
はい、
はい、まあまあ今後ではよろしくお願いします、
はい、引き続きよろしくお願いいたします、はい、うん、
しかしですね、はい、まあ、あの我々のそんな平凡な結婚よりもね、
はい、
もっとすごい、とんでもない結婚が世の中にはありましたね。
ありましたね、
はい、
はい、
何かと言いますと、
まあ、まあ、去年のお話になりますけれども、うん、はい、ロックバンドモノブライトが、
うん、
はい、
ね、あの日高徹さんとね
ご結婚
素晴らしい、
おめでたい、
素晴らしいのかすごいことになってしまいましたね。
はい、であの解説させていただきますと、その北海道出身の4人組ロックバンドモノブライト、
うん、
こちらがですね、あの、まあ、ボーカルギターのボーカルギター、
うん、
キーボードの、うん、まあ、桃野陽介さんを中心にあの結成された。
そうですね、
非常にあの若いロックバンドですね。
そうですね、
はい、
そうですね、銀魂のオープニング歌ってたっていうと分かる人はちょっといるかもしれませんが、
そうですね、あなたマジックとか、
そうそうそうそう、
はい、
まあまあ、あのこうオリコンにガンガン上がってくるのではないですけど、
はい、
まあ、それなりにあの着実に実績を積みつつあるバンドでございますね。
はい、
はい、固
定客をじわじわと増やして、そしてこの、まあ、去年の話ですけれども2010年の11月14日、
うんうん、
あの大阪で行われた南ホイールというライブハウスイベントでライブを行いまして、
うん、はい、
その時に新メンバー加入という名のご結婚を
ね、
はい、
まあ、あの新メンバーというかなんか入るみたいなことはちょいちょいと、その事前な情報で知ってたんですけどね、
はい、公式サイトなんかでも
ね
告知するして、
うんうん、
まあ、14日発表です、うん、発表ですって言って、
うん、
はい、誰かと思ったら
ね、あの発表ですって言ったらこういわゆるあの結婚行進曲ですね、
はい、
有名な、
はい、
よく結婚式でかかるやつが、
はい、
流れたら誰かなって思ったら途中からですね、なんかね聞いたことある曲に変わってきたんですよね、あれこれはあのお面のバンドの曲じゃないかなと俺の思考が言ったと思ったら横からね、
はい、
あのお面をつけた、
はい、
日高徹が現れましてもう、
はい、
会場が大混乱ですよ、わーです、
うん、わーとかキャーとかとか嘘とか
ね、
うん、途中で帰る人いましたからね。
あれ我々の目の前にいた女の子2人出てきましたね、
うん、あれはその次に見たいものを押してたのか、それともこう、うん、日高さんの加入にがっくり来たのか、
あのタイミングは完全にこう高さん無理だと思うんだな。
ああ、そうか。で、あのすいません、あのお面のバンドとか言うといて何も解説しないんですけど、日高徹さん、モノブライトに加入されたあの日高徹さんというのはあの元ビートクルセイダーズの方なんですね。
そうですね、
はい、あの、はい、現在はビートクルセイダーズを3回してしまってますけれども、
そうそうそうそう、はい、あの YMO に習って3回と
言
いましたね、
はい、
はい、ビークルもね、まあ、それなりにあのこう大活躍しておりましたしね、
はい、
うんうん、私の知り合いでも好きだという人は多いですよ、
はい、
うん、
まあ、そんな感じでね、そのあのロックの第一線で活躍しておられる、
うんうんうん、
はい、方日高徹さんと、
うん、
はい、急成長を続けているモノブライトの、
うん、
まさかの結婚、
そう、
そして生まれた、なんて言うんですかこれは、
まあ、ミニアルバムですね。
そうですね、うん、ハネムーンベイビーっておっしゃってましたよね。
ですね、
はい、それがあのこの度発売になったインビテーションという、
はい、インビテーションのインというところがあのね、
はい、
みだらのインですね、これ字が、
はい、
エロいね、
エロいです ね、はい、
モノブライトのモモノも、はい、日高徹も、双方どちらもね、
はい、
基本的に変態なのでもう、
はい、
まさにぴったりな、
はい、
アルバムタイトルなんじゃないかなと思うわけなんですけどね、もうジャケットからしてひどいですからね。
そうですね、
うん、
あのジャケットね、あのお店で手に取られた方なんかこうんっと思うと思うんですよ、
うん、
まあ、家族3人の写真が、うん、はい、パパがいて、
うん、
ママがいて、
うん、
で赤ん坊がいて、
うん、
でこの赤ん坊の肌の色が、ね、お前それ父親は誰だっていう、
ね、そうそうそう、でまあね、父親の方も非常にだらしない顔してますし、お母様の方もね、首から上は花嫁ですけど、その下はね、下着ですからね、
はい、
ひどいね、もう、
うん、
非常によく表していると言っていいですね。
そうですね、
あのビークルもモモンね、モノブライトもライブではとてもちょっとラジオでは載せられないような単語を連発するような方々ですからね、
はいはい、ちょっとピー入りますよね。
いっぱい入りますね、
はい、気になった方はあの検索してみてください。
そうですね、
はい、まあ、そんなわけでその、まあ、発表の時も大混乱を招き、今なお賛否両論、うんうん、くっきり分かれていると言われる、うんうん、日高さんの加入を、ね、うん、このインビテーションアルバムの レビューというか感想とともに、
ね、
はい、やんやん語っていきたいなと思います、
はい、で、まあ、このアルバムなんですけどもね、
はい、
タートルズのカバーで、
はい、
ハッピートゥゲザーとか、
はい、
最初からこう結婚行進曲でガーンときますね、
はい、そうですね、
うん、
はい、
もう聞いてみてもう完全に日高さんがボーカル取ってますんで、
ええ、
あれ間違えたかなと思いかねない
あえてねこの日高さんがメインボーカルのこの曲を一番最初に持ってきたというのが、
うん、
すごい冒険ですよね。
ですね、
ね、
あのまさにあの我々が南ホイールで体験した混乱を、
はい、
もう一回やってやろうみたいな、
そうなんです、
気がしますね、
はい、うん、そう、南ホイールでもこのハッピートゥギャザーというタトルズのカバーを、
うんうん、
はい、あの日高さん加入の
やりましたね、
はい、お披露目の際に演奏されたんですけれども、
うんうん、
大混乱でしたね本当に。
そうそうそうそう、
はい、
もうね、
はい、
あれはすごかった、うん、それをこうやってるわけですからね、
はい、
ビークルっぽいね、当たり前ですけど。
そうですね、
ものすごく、
はい、まあ、カバーですから、
うん
うん、
でもカバーなんだけども、
はい、
ダカさんが歌いキーボードが鳴り響き、あれ、
うん、
こういうモノブライトね死んじゃったのみたいな不安になるような
1
曲目から始まりますね、
うん、
ですぐ次の曲にね、
はい、
興奮冷めた中行ったら今度はあれですね、
はい、
旅立ちと少年2っていう、
はい、
あります。これはちょっと前に、
はい、
あの透明感と少年ですね、
はいは
い、というアルバムで入ってた旅立ちと少年の、
はい、
なんかバージョン2みたいなんですけどね、
はい、
これもまたねいきなりアップテンポな感じで。
そうですね、
前のやつはねもうちょっともうスローな感じで、
はい、ちょっとジャズっぽいというか、
うん、
うん、
そうなんですよ、モモノのこう変態じゃない、
はい、
こうちゃんとなんかナイーブな面が現れてるね、
はい、
まあいい曲なんですよ、
はい、
うん、
でまあでもこれもあの2の方も、
うん、
はい、繊細な感じが。
そうですね、
うん、
曲調こそね、
はい、
相変わらずまだまだ日高色が1曲目から引きずってるぐらいの激しい感じですけど、
はい、
うん、
まあなんというか歌詞の世界観はその繊細さとその強がった感じがこう半々になっている、
うんうんうん
うん、ね、ちょっと少年っぽい曲ですね本当に、タイトルの通り。そ
う
そ
う
そ
う、うん、
これもあのすごく聞きやすく、ね、うん、仕上がっててい
いですね、
はい、
これもあの南ホイールでやってましたね。
はい、やってましたね、
うん、
はい、この、 あのハッピートゥギャザーから旅立ちと少年2で の、 あの流れっていうのがね、南ホイールでのライブ思い出して私はすごくねこう胸が躍りますね、
うんうん、そう、だってあの、ね、我々が行ったライブがあれ初お披露目なわけですよ。
そうですね、
いいもん消えたね。
そうですね、うん、うん、ありがたかった、
あれはいいことだ、
はい、
うん、
まあ、この他にもあの全6曲構成で、
うん、
はい、あのミニアルバムとして仕上がっておりますので。
そうですね、
はい、であの日高さんが作曲されてるのはあの1曲だけなんですよね実は。
そう、意外と。
そう、あの通して聞いてみるとあやっぱ日高さん色強いなって思うんですが、
うんうん
うん、あのクレジットを見てみるとあ1曲しか作ってないんだっていう感じがすごくします ね、
すね、あのあくまでもあの自分はメンバーであると、
はい、
まあ、公式の方でも言ってますんでね。
そうですね、
うん、
はい、あの奥付けの方にもあのオールプロデュース&アレンジドバイモノブライトという風になってまして、
うん、
はい、
だから、まあ、日高とオールプロデュースっていう話だったんだけどこうね、
はい、
あえて中に入ることによって、
はい、
もっと混ざってしまおうぜというかね、
はい、
うん、でもあくまでもこれはモノブライトなんだよということで、
はい、
ですね、
ですね、
割とあの公式のツイッターの方でも、
はい、
その辺はこうファンからはい、質疑応答に答えてましたね。
そうですね、
皆さんもあのこれからはもうみんな日高さんが曲を作るんですかって言ったら違いますとちゃんと5人で作りますとか、
はい、
でボーカルはどっちが取るんですかって言ったら曲によりますと、
うん、
ただまあ英語を歌えるのは日高さんだからそういう曲は日高さんにな
りますモノさん英語歌えないんですか。
よく考えたモノブライトは英語詞がない。
まあないですね、
日本語ばっかりですね、
はい、
うん、
はい、
まあやっぱり得て増えてっつうのがね、
まあ、あるんでしょうね。
うん、ものね、ビートクルセイダーとはもうずっと 英語でしたからね。
そうですね、
うん、そうそう、うん、しかし日高さんはすぐ馴染むね。
そうです ね、
ね、あの、うん、ビークルの頃からあの他のバンドとのスプリット版ってやつですね、
はい、
あの2バンドの曲が入ってるような、あれはちょいちょいちょいちょい出してたんですけど、うん、Your Song is Good とかとよく絡んでましたけど、
はい、
あの割とその辺もうまいこと相手の良さ引き出しつつ、
うんうん、
自分も美味しいとこ持っていくとか多かったですからね、
うんうん、
だから今後もなんかうまいこと我々が慣れてしまえば、うん、これはいけるんじゃないかと、
うん、私は好きですけどね、
うん
うん、あの日高さん の、 その演奏する音とか、
うん、
このメロディーラインというかこのキーボードのメロディーラインを多分日高さんが作ったんだろうなっていうものとか、うんうんうん、その書いた曲とかを聴いてるとやっぱりね気持ちいいんですよね。
そうね、
うん、キャッチーなっていうのは気持ちいいっていうことだと思う、
うん
うんうん、
そうそう、スッと入ってきて、
うん、
その聴きながらも歌えるぐらいの勢いがありますからね。
そう、
それはもう大事なことですよ、
うん、一回さらっと聴いてそのすぐ後にも鼻歌ができるくらいのね、すごく自然な、
うん
うん、
モノブライトはやっぱりその面ではやっぱり日高さんの方が上なところがあるのかな。どうなんだろうね。でもモノブライトも結構あるよね、キャッチーさはね。
そうですね、モノブライトのキャッチーさとその日高さんのキャッチーさっていうのはまた全然ベクトルが違うと思うんですけれども、うんうん、その親しみやすさっていう面で言うとやっぱり日高さんの方が大きくて、
うん
うん、で、なんと言ったらいいのかな、その印象強く残るのはどちらかというとモノブライトだと私は思ってます。
なるほどね、
はい、
そっかそっか、
はい、でそのなんだ印象強くガツンと残るモノブライトのサウンドに日高徹さんっていうキャッチーさ、
うんうん、
親しみやすい気持ちいいキャッチーさっていうのが加わって、うん、もう次のねあのシングルとかフルアルバムはこれはすごく楽しみです。
そうそうそうそう、
私は、
うんうん、今回は本当にあの日高さんが加入しましたよっていうので、
はい、
コンセプトアルバムみたいなところがあるんで、
そうですね、
それをが落ち着いた後こうフルアルバムどんな感じで来るかな、
はい、
あのこの前の一個前のモノブライトの
はい、
あのアドベンチャーっていうアルバムも、
ええ、
あのこれまで の、 その前のアルバムとかに比べると随分冒険してるんですね。
そうでしたね、
うんうん、なのでここまでやってきて次が、
はい、
多分正統派のアルバムが、
はい、
多分モノブライト3とか多分来ると思うんです
なるほど、
ここまでモノブライトモノブライト2で3かと思ったらアドベンチャーだったんで、じゃあ次3じゃないかなと。
なるほどなるほど、
これでなんかこう最終的にモノブライトはどこへ行くのかっていうのが分かると思います、
ええ、そうですね、なんて言ったらいいかすごくあれですけども、インビテーションこのミニアルバムがその出来たてのカレーだとしたら、うん、次のフルアルバムはその3日間寝込んだカレーですよ。
そうですね、
寝込んだ寝かせた、
ね、煮込んだ
煮込んだ
寝かせたのね、
寝かせたカレーですよ。
ですね、
はい、そうそう、どんな風にこなれてくれるのか、うん、はい、非常に楽しみにしております、ね、はい、素敵なアルバムでした。
はい、
はい、
まあ大体そんな感じかな、
はい、まあ、そういうわけでそのモノブライトと日高徹さんのご結婚というのは魚ラジオ的にはおめでとうございます。
そうですね、はい、
はい、
今後も
お幸せに末永く、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、以上、
はい、
はい、モノブライトインビテーションの紹介でした。
はい、
はい、
で、後半ですね、
はい、
ありがたいことにあの魚ラジオ、
はい、
おメールが3通も届いてます。
ありがたい、
イエーイ、じゃあ、まあ、そちらの方を紹介していきましょう。
はい、
はい、じゃあまずあの最初、
はい、
ラジオネームは西尾くん、
はい、いつもありがとうございます、
はい、すっかりおなじみですね、
はい、もう毎回紹介する気がしますね
まあそんな感じで読みでいきたいと思います。
はい、
はい、牧野さん、瀬島さん、そして観光客にしか食べてもらえない牛タンさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、
まあ食いませんでしたね。
食いません、
ね、本当に、
はい、今後何回か仙台帰ることあると思いますけども、うん、食べません。
わかりました。
はい、
はい、もうあの何でしょう、個人的に取り寄せて食う以外ないということですね。
はい、牛タンスモークとかぐらいなら別にいいけど、
うん、でも俺もここまで言われるともう空気がしなくなってきましたね。
うん、うん、まあまあどうぞ続けてください。
はい、
はい、
今日はお二人の大好きな音楽の話をしましょうね。
はい、
去年紅白歌合戦で大注目だった上村かなさんのトイレの神様、お二人はあれで見れなかったみたいですが、素晴らしい歌でしたね。コンピューターおばあちゃん世代の我々にとって、おばあちゃん Go to Heaven 系の歌はついつい涙が出ちゃいますね。
トイレの神様ってそういう歌なんですか？
あ、知らないんですか？
知らない。
あ、マジですか？
うん、これだけ話題になっちゃうと、もうなんか何かの折に偶然耳にするまで意地でも聞くまでっていう
ああそうか、あの 俺基本的に職場でずっと8万人をかけてるので、
うん、
あのもうこれはやっぱり話題の曲なんで、
はい、
うん、で別にアイドルが歌ってるわけでもないので、
うん、
まあ、一時ガンガンかかってましたね。
ほうほうほう。
まあ、あのすごく簡単にかいつまんで言うと、
うん、
この上村かなさんが昔、
うん、
あのおばあちゃんと暮らしていた時の、
うん、
まあ、思い出の歌と、
ほうほう、
あのトイレ掃除が嫌いなかなさんに、
うん、
あのトイレをきれいにしたら女神様が見てくれとるから、
うん、
あの便秘さんになれるんやでとって言ってるんだけど、こうそのうち成長して、
うん、
親なんかおばあちゃんなんかみたいな、
うん、
なって離れていったけど、
うん、
まあ、おばあちゃんが亡くなる時になって改めて帰ってきてみたいな、
うん、
まあ、そういう感じの、
なるほど、
まあ、Go to Heaven の曲ですけ ど、
なるほど、
まあね、西尾くんの言い方なんかムカつくね本当に、まあ、あのね、で続きを
はい、
読んでいきますけど、
はい、
ね、そんなおばあちゃんがトイレ掃除嫌いな子供を丸め込むための出汁に使ったトイレの神様、会ってみたいですね。会いたくて会いたくて震えるくらい嫌いですね。あ、西野カナだよこれ。
カナ。
カナ違い。本当に。
本当だ。
本当にもう。どうやって会えるのかな。トイレの前でダダダダダって歌いながらケツを振り回すの出てきてくれるのかな。皆さんぜひトイレの鍵をかけて試してみてね。はい。西野さんのメールでした。
はい。
はい、吹いた、ごめん。くそ。あの、なんかね、西尾くんのメールで笑うと、悔しいね。
笑ったら負け。
笑ったのかって、いつも思ってるんですけどね。
うん。
おかつくな本当にこうね、うん、西尾くんね、本当に芸能ネタが好きだね。
うん。あの、我々本当、なんだろう、こう、一部の、邦楽ロック以外芸能ネタ疎いので、
うん、
あの、メール待ってます。
はい。それでもあのちゃんと調べてやりますからこう、ね、ぜひお願いします。
はい、はい、
ありがとうございました。
西尾くんでした。ありがとうございます。
はい、ざます。
続きまして、
はい、ちょっと落ち着いて、
はい、足呼吸、はい、吸って、吐いて、はい、OK、
はい、
はい、どうぞ。
もう西尾くんのことは忘れた。
はい、
次のメール、
はい、
はい、初めてですね。
はい、
ニコブルーさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい、あのリトルラジオでは何度かとかね、
はい、
あとワンボタンの声っていうラジオでも時々名前を聞きますね。
なるほど。
はい、読みます。
はい、
初めて投稿させていただきますかっこだと思うんだけど、ニコブルーです。
はい、初めてです。安心してください。
はい、
はい、
一部で人気なのでこう初めてじゃないような気がするのはあながち間違ってないかもしれません。
なるほど。
毎回楽しく拝聴させてもらっています。まずはご婚約おめでとうございます。幸あれ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。照れるねいきなりですがネタ提供。
はい、
お二人とも音楽好きライブ好きということで、最近知ったかっちょいいバンドのご紹介。
はい、
ネクストという山形を中心に活動しているバンド、ベースのケンさんとは最近新橋で偶然飲んだんだけどね。うん、お二人とはちょい思考が違うかな。お気に召さなかったらごめんなさいよと、
うんうん、
いうのが一つ目ですね。
はい、
ちょっと聞いてみましたけどね。
はい、
なんと言いますか、音楽のジャンル詳しくないですけど、
はい、
メロコアって言ったらいいんですかね、あれは。
お
う、こう南ホイールが似合う。
あー、なんかわかりました。
ちっちゃい箱で、
はい、
暴れ回ってほしいような、
そうです
ね、そういうバンドですね。
うん、私もチラッと聞いたんですけれども、
うん、
こうね、ギターが前にすごい出てる、うん、ギターバンドですね。
そうですね。
ギターが2人いらっしゃるのかな。
かな。
ボーカルギターさんとギターの、うん、ギターの方がいらっしゃるように映像で見えたんですけど。
そうですね。ギターボーカルとギターとベースとドラムなので、
はい、
そうですね。まあオーソドックスな編成でございますね。
うんうんうん。
うんというバンドの人と、
はい、
ニコブルーさんお知り合いのようで、
ほうほうほうほう、
バンドマンと知り合いっていいですね。
いいです ね、
ね、生の歌が聞ける、生じゃない、生のお話が聞けるのは、
うん、
ですね。
はい、
ということで、
はい、
でまあちょっと一回あれですね、また一見サイトに音源も上がってるようなので、
はい、
ちょいちょい聞いてみたいと思います。
はい、
ね、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
でお次は食べ物ネタ。
お、
いやー、せいちゃんの手料理はいつかご評判に預かりたいですな。マッキーの幸せ者です。
おお、
いやーね、
はい、照れますね。
照れるね、
うん、
さっきから照れるね。ニコブルーさんのメールはね、
うん、
普段のこういう話をラジオでやってませんからね。
そうです ね、
ね、
はい、極力なんか排除して、ね、
うん、やってますからね。こうなるからですよ。
はい、はい
はい、まあ気を取ります、ね、
はい、続いて続いて、
はい、私全く食通ってわけじゃないんですが、たまに大阪にある ってもらうことがありまして、ベタだけど大阪って言えば粉物ってことでたこ焼き、JR 福島駅そばの龍馬亭、ここんちのうまい AUGM 大阪の二次会には必ず行きます、ご存知かなってことで、まあ、ゆるく配信してくださいね、応援してますよと、はい、ニコブルーさんのメールでした、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
はい、たこ焼き、
うん、
うん、なんだろうな、大阪に住んで5年ぐらい経ちますけど、うん、いわゆるそのたこ焼き屋さん、うん、道頓堀とか、
はいはい、
難波の方とかでよくある、うん、よくね、なんか人が並んでるたこ焼き屋さん、うん、あえてというか、まあ、行く機会がなかったんですけど、
うん、
これはなんかちょっと調べたら、JR 福島駅近くの龍馬亭さん、うん、飲み屋さんなんですね。
そうですな、
飲み屋さんがたこ焼きやるんだ。
うん、俺も基本的にたこ焼き専門店か屋台か、
うん、
そういうので食うものというのが、
うんうん、
もしくはあと自宅ね、
うん、ああそうか
そう、
うん、
あそうなんですよ、
うんうん、やっぱり大阪府民は一家に一台たこ焼き器あんの。
ある。
そうか、う
ん、やっぱりね、例えばおかんが、
うん、
昼飯代わりに作ったりだとか。
ああ、うん、そうか。
もうそういうレベルで、
うん
うん、まあまあ作るのもなかなか大変なのでね、
うん、
そんな毎日出るもんでもないけど、
うん、
でも常備してるんじゃないかな、大阪の家庭は。
そっか、
うん、
うちにはないよ。
まあそれはまあ半分が宮城ですから。
はい、
うん、で別に俺も毎週必ずたこ焼き食わにゃという人間でもないので、
うん、
でもこう昔ながらの家だったら、
うん、
あるでしょうな。
そうか、まあ今度買っとこうか、
いずれ、
うんうん、まあちょっと話が横道にそれましたけども、
うん、まあ、はい、そのとにかく龍馬亭ってとこですよ、
はい、
うん、
福島駅そばっていうことなんですけど、これ地図をねちょっと見てみると、
うん、
北の方なんですね少し、
うん、
はい、私ね福島とか野田とか西九条とか、
うん、
そのいわゆる環状線の西側、
うん、
ほとんどね知らないんですよ。
ああ、そうなんですか。俺も知らないんですよ、
うんうん、大正とかまでだったら行くんですけど、
うんうん
うん、福島周辺ってなるとなかなか、
うん
うん、前一回前の収録でちょっと紹介したもつ鍋屋さん、
うん、
福見屋さんの本店さんがそのこの福島のちょっと外れの方にあるんですけど、それぐらいしか知らないんですよね、
うん
うん、
でもこうやってなんでしょうね、こう垂れ込みがあると、
うん、
あ、じゃあ福島にこの間聞いたあれがあるからちょっと行ってみようぜとかね、
うん、そうそうそう、
行きやすくなりますからね。
そう、うん、で今ねちょっと Google マップで地図見てるんですけれども、うん、これもしかしたら私金曜日この近く通るかもしれないです。
あ、と言いますと、
金曜日夜7時から福島のクラブ、セカンドラインというライブハウスで、この間12月にライブ見てきたモノクロというロックバンドのライブが、ね、 あるんですよ、
うんうん、
はい、でちょうど、ね、晩ご飯時っていう感じなので、
うん、
見終わったらちょっと行ってみようかなと。
そうですね、
うん、
ぜひぜひ、
はい
はい
はい、
かりました。ということで、ニコブルーさんからの、ね、
はい、
有益なタレコミ情報でございました、
はい、ありがとうございました
。
はい、金曜日行ったらその旨またレポートしたいと思います。
はい、待ってます。
はい、
はい、じゃあ次の最後のメール、
はい、
ラジオネーム白井さん、
はい、はい、またまたありがとうございます。
ありがとうございます。はい、読みます。
はい、
マッキーノさん、瀬島さん、リスナーの皆さん、こんばんは。白井と言います。
はい、こんばんは。
こんばんは、毎回楽しく聞かせていただいております。
はい、
店舗の上お二人のトークが心地いいです。
ありがとうございます。
雷雲さんはこちらのラジオで知って iTunes で触りを聞いてみました。
ありがたい。
うん、
うん、嬉しい。
ついに雷雲が広がりましたよ。
はい、
ね、
うん、
すごい今ラジオでお届けできないですけど、
そう、
ものすごい今瀬島さんねニコニコしてます。
うん
ね、はい、
はい、
続きを読みます、はい、YouTube にはローカル線の PV がアップされていました。
はい、
こちらフルコーラスで聴きました。親しみやすいメロディーで数回聴けば口ずさめそうです。アルバムを買ってみようかと真剣に考えています。
はい、ぜひ。
うん、
はい、
ね、
いいですよ。
うん、
うん、
いいですね。ブレインマジックショー、
はい、
うん、昨年のだいぶ後半で買いましたけど、
はい、
マストです。
マストです。
本当に、
はい、
今年も聴きます。
はい、
ね、本当に。続きを、
はい、
私はライブというものには行ったことがないのですが、ラジオの中で語られるお二人の興奮ぶりが伝わってきます。これからも楽しい配信を期待していますと、
はい、
いうことでね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ライブね、
うん、
そう、実際どういう雰囲気だったとか、
うん、
なんだろう、どういう空気だったっていうのは、
うん、
った人にしかわからないのがライブだと思うんですけれども、
そうですね、
うん、それでもね、なんだろう、こう感じたことは言葉にしたいじゃないですか。
そうだね、
うん、それがね、うん、そのこうやって伝わって、
うん
うん、あの音楽に興味を持、私たちの進める音楽に興味を持ってもらえたっていうのは、うん、嬉しいですね。
すごい嬉しいですね、
うん、
あの音楽の説明をするっていうのは本当にね、あの今回もそうですけどね、非常に難しいんですよ、うん、
難しいです。
感性で聞いて、うん、いいなって思ってるのですから、
うん、
何とかしてこれを伝えたいとは思うものの、
はい、
うん、じゃあどこがいいんだってたら、うん、と。
そうなんですよね。
その中でうまいことなんとかね、神の根はいかにいいかと、はい、我々主に瀬島さんの瀬島さん8割ですけど、
はい、
ね、伝えていった熱量がね、
はい、
伝わりましたね。
伝わりましたね。ありがたいことです、
ね、本当に、はい、ラジオやってよかったね。
よかったよこうやってどんどん、ね、広がっていけばいいなと。
そうです、ね、
思ってます、
はい
はい、
という感じで、ね、白井さんからのお便りでした。
はい、はい、ありがとうございました、
はい、まあ、これであの今届いてるメールは全部ですね。
そうですね、
はい、
はい、
ということで、まあ、あのちょうどね、お時間のもちょうどいいので、
はい、
あ、今日のところはこの辺に締めておきましょうか。
そうですね、
ね、
はい、で、そうだな、あの過去の放送をちらちらとこう聞いてチェックして、あの気づいたんですけれども、
はい、
あの私最近あの自分で作るあの料理のレシピ紹介してない。
そうだね、
うん、
あの次回じゃあ、
うん、
やりましょう。
じゃあ何か考えときます。
そうですね、
はい、
うん、あとまあとりあえず、坂田ラジオの方では、
はい、
メールをね、皆様からの、
はい、
うまいもの食ったとか、
はい、
あのこんな音楽があるよとか、
はい、
ね、こんなマジで見かけた有名人の情報とか、
はい、
何でもお待ちしておりますので
、はい、何でも結構です、はい、あの一言だけでも、はい
はい、
我々の、ね、糧になりますので、
はい
はい、で放送で取り上げてない欲しくないようなことでも、
はい、
結構ですので、
はい
はい、あの秘密は厳守いたします、
はい、ということでね、あのメールフォームの方からどしどしと、
はい、
あの登録者数が300名を超えましたね。
はい、わー、わ
ー、まあ、あの比較対象が全くないので、
はい、
すごいのかどうか分かりませんけど。
いや、すごいでしょう。
300人聞いてると思うとね、
はい、
ね、
1ヶ月で300人ですよ。
すごいね。
ね。
300人捕まえてしまった。
そうですよ。1日10人ペースですよ、つまり。
すげえ。
ほら、すごい。
これすごい。
すごい。
1日10人新しい人が。
すごい。
すごいね。
はい。
300人の箱って言ったら結構だよ。
うん。
うん。
うん、
わこわ。
うわ、
怖くなってきたよ。何かの前に出て発表するっていうのは死ぬほど苦手なんだよ。
あ、そうなんだ。
うん。これ、あの、こう、iPhone に向かって喋ってるから、
うん、
まだいけるけど。
うん、
考えてみなさいよ、このちゃぶ台のちょっと横にずらーっと並んでたら、
うん、ね、ラジオの公開収録とか絶対無理でしょ。
絶対無理だね、うん、本当に皆さんもお気づきかどうか分かりませんけどね、
はい、
結構編集してますからね、
うん
う
ん、
ちょいちょいちょいちょいこうつまむつまほら
今日噛みまくりですよね。
ちょっとね、
うん、
ちょっとダメだった、ね、噛む、うん、まあ、いや、ダメとか言ってはいけない、
うん、
ね、まああのね、今後も頑張っていきたいと思いますので、
はい、
見せてやってください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
頑張ります。
はい、
はい、
ということで、あの締めていきたいと思います、
はい、
お相手は私マッキーノと
せいちゃんでした。
はい、さようなら。
さようなら。